皆さんこんにちは。今回は伸びゆく目、キリシタンの発展とキリシタン大名の誕生と題して、ザビエルが去った後残されたトルレス神父らと、その後に来日した宣教師たちがどのように奮闘していったかを中心にお話していこうと思います。太っちょトルレス。ザビエルと共に来日し、天草で亡くなるまでの生涯を日本に捧げた一人の宣教師をご紹介しましょう。スペイン人のコスメデトルレス、あだ名は太っちょトルレスでした。ザビエルの陰に隠れてしまい、この人のことを知る人は少ないですが、ザビエル離日後の約10年間は日本のキリスト教にとって危機の時代で、仏教勢力などに押され、急変する国内情勢に翻弄され、風前の乏しみとなったことが何度もありました。しかしそこで踏みとどまって、固い信念で進み続けたのがトルレスでした。彼は哲学、神学、ラテン語に通じた神父で、もともとは太っちょトルレスというあだ名の通り、ぽっちゃりめの体格でしたが、日本に馴染むために、日本人と同じ衣食住で暮らしたため、痩せてしまい、元から知っている宣教師には別人のようだと言われるくらいでした。日本の厳しい寒さにも薄着で耐えて、幾多の迫害や嫌がらせにも屈せず、温厚な態度で人々に接しながら、神の言葉を熱心に伝え続けたので、徐々に宣教の実が結ばれるようになっていきました。一番の収穫は、日本で最初のキリシタン大名、大村澄忠を生んだことでしょうか。大村澄忠は、後に長崎をイエズス会に寄進した人です。ですが、まあ、この話はまた後ほど。宣教方針は、ザビエルのやり方を踏襲し、できるだけ現地に溶け込む適応主義を取り、機会があれば積極的に領主に会って、布教の許可を得、保護を受けるように努めました。またザビエルが悔しい思いをした都へも必ず福音を入れようと考えていました。最初トルレスは平戸で布教していましたが、そこの領主がキリスト教を排斥するようになったので、山口に移り、しかしそこの領主が今度はクーデターで倒されるという事件が起きたので、動乱の中、命からがらそこから脱出して、豊後、今の大分県へとやってきました。不安定な情勢のせいで、各地を転々としなければなりませんでしたが、その場所その場所にいるわずかな期間に、積極的に動いて、それぞれの地域にキリシタンを生み出していきました。また時に、仏教の僧侶たちから僧論、宗教の論争と書いて僧論と読みますが、僧論を吹っかけられましたが、一歩も退かずに受けて立ち、あらゆる嫌がらせにも屈しませんでした。ザビエルの偉大さに隠れて、あまり目立たない存在のトルレスですが、いぶし銀のような光を放っています。先行きの見えない時に、ビジョンを失わなかったトルレスのような強さを、自分も持ちたいと思うのは私だけでしょうか。続々と来日した宣教師。1552年の終わり頃、ザビエルが中国の沖合の島で死を迎えようとしていた時、彼がインドに戻った際に選び、送られるようになった宣教師たちが続々と来日していました。トルレスは彼らを山口に集め、クリスマスを共に祝う一方、日本で最初の宣教師会議を開き、都へのリベンジを果たす計画を話しました。選ばれたのは、ポルトガル人のガスパル・ビレラ神父と、日本人修道士、ロレンソでした。このロレンソという人は、目が不自由だったため琵琶法師になり、各地を放浪しながら琵琶を奏でて、仏教説話をすることを生業としていましたが、ザビエルの説教を聞いて改心して、キリシタンになったのです。元来、記憶力と理解力に優れていて、仏教にもよく通じていたので、仏教とキリスト教の違いを分かりやすく日本人に説明することができました。また、話をするのがすごくうまかったようで、聞いた人がすっかり話に引き込まれてしまい、話が終わってもまたすぐに聞きたくなるほどだったといいます。このロレンソのことをフロイスは、武男ながら知恵に鋭く、話術に長けており、深い祈りの精神によって神に照らされ、信仰のことをよく悟っていた、と書いています。最初に、武男ながらと書いてしまっているところが正直すぎますが、それを上回るほどの魅力があったことが伺えます。ビレラとロレンソ、この二人の組み合わせが、いろいろな問題を乗り越えて、将軍足利義輝から 布教の許しを取り付けるところまでは成功させましたが、時代は複雑でした。実のところもう室町幕府というのは力を失っていて、宮古地域の実権は三好長慶と松永久秀が握っていたのです。京都にいた僧侶たちは松永久秀を動かして、ビレラとロレンソを都から追い出してしまいました。そこで彼らは堺に一旦退きました。そこにはザビエルの時に洗礼を受けた日比谷良慶の屋敷があり、そこに小さな教会が設けられていたからです。御畿内で起こった大逆転。そこへ一つの問題が起こりました。1563年、その頃御畿内、今でいう関西には、身分高く知識や教養にも一目置かれる武将結城山城守と高山飛騨守と公家の清原重方がいたのですが、この三人が世の中で話題になっている新しい宗教の問題を片付けようと考え、宣教師を奈良に送るように要請してきたのです。バックには仏教の僧侶たちがいるであろうことが想像され、そこに向かう道で暗殺しようとしているのではないかという危惧があったので、堺のキリシタンたちはビレラが行くことを止めました。そこで目の見えないロレンソが単身乗り込むことになったのです。ロレンソは背中がひどく曲がっており、足も少し不自由で引きずりながら歩いていて、髪の毛もまばらにしかなかったため、見かけはひどく貧相に見えたといいます。なので最初ロレンソがやってきた時、そこにいたみんなのものがキリシタン宗、キリスト教のことですが、キリシタン宗というのはどれほど人材不足でこのようなものを送ってきたのかと、いぶかしく思い、外見を見て嘲笑ったりするぐらいでした。しかし、口を開いたロレンソは外見とは全く違う能弁家でした。彼らの質問によどみなく答え、逆に彼らの矛盾点をあぶり出しながら、天地の創造主である唯一の神と、その子である救い主によらなければ、全く救いはないことを証しして話しました。しかも独特のユーモアがあり、話が面白くて、聞いている者たちがなるほどと言いながら、しみじみ恵みを受けるような味があったということです。結局この3人が皆キリシタンになってしまい、しかも熱心な信徒となって御畿内での宣教を支えていくようになりました。これを世に大逆転と言っています。ちなみにこの高山飛騨守の息子がキリシタン大名の高山右近、清原重方の娘が細川ガラシャ夫人に洗礼を授けた清原マリアです。また結城山城の神はロレンソを近畿地方を実効支配していた三好長慶のいる城に招いて、その家臣である有力な武将たちに説教を聞かせるお膳立てをしたのですが、それを聞いてキリシタンになった武将の中に三木半太夫という人がいて、その人の息子がパウロ三木です。パウロ三木は長寿で説教師になり、長崎で処刑され26世人の一人となりました。歴史は思わぬ転換をし、また続いていくものなんですね。この大逆転を機に、ビレラとロレンソはもっと自由に宣教できるようになり、関西では信者数が着実に増えていきました。そして1576年、みんなの協力で京都に一つの教会が建てられるようになったのです。3階建てのその教会は南蛮寺、南蛮寺と呼ばれ、都の人々の注目を集めました。文後の大友宗麟。文後でトルレスが苦労している時に、思わぬ助っ人が現れました。ルイス・デ・アルメイダという商人で、貿易船で九州に寄港したのですが、イエズス会士たちの奮闘ぶりを目の当たりにして、黙って見ていることができず、彼は医師でもあったので、医療で無料奉仕をし始めたのです。そしてそこで手伝ううちに、日本人キリシタンの純粋さや、イエズス会の実践に感銘を受け、ついには全財産を寄付して宣教師の道を選ぶようになりました。この財産が相当なものだったので、経済的な基盤のなかった初期の宣教においては大きな助けとなったことは間違いありません。そうこうするうちに、文後の領主大友宗麟が受洗、洗礼を受けてキリシタンとなりました。この大友宗麟という人は昔ザビエルが日本にいる時に会ったことがあり、その時からキリスト教に関心を持ち、やがて洗礼を望むようになっていましたが、 妻に迎えていた人が大きな神社の神主の娘で、その親戚たちから支えてもらえなければ国を治めていくことが難しかったので、ずっとキリシタンになることができず、領内で保護だけをしていたのです。しかし文語でキリスト教文化が栄え、領民もキリシタンがいいものであると認識するようになり、自分も年を取って国も安定してきたので、ザビエルに会ってから25年も経ってから、ようやくキリシタンになることができたのです。洗礼名はザビエルにちなんで、フランシスコと名付けられました。教会で洗礼を受けて屋敷に帰るカゴの中で、受けた恵みに感謝して泣いたと、後で自ら語っています。ここでブレイク、こぼれ話です。キリシタン時代のクリスマスについてお話ししたいと思います。日本で最初のクリスマスはいつ、どのような形で祝われたのでしょうか。ザビエルが薩摩、現在の鹿児島県に着いたのは1549年の8月。なので、その年のクリスマスが薩摩で祝われたはずですが、その記録は見つかっていません。日本で最初に祝われたクリスマスの記録は1552年、場所は山口県です。1560年のクリスマスには、日本人によって本邦初のクリスマス劇が上演されたことが記録に残っています。途中で歌を歌ったりしたようなので、今風に言えばミュージカルでしょうか。上演されたのはアダムとエヴァの物語。え、クリスマスに？という感じですが、やったみたいです。アダムとエヴァの物語というのは、悪魔がエヴァをそそのかして、神が食べてはいけないと言った実を食べさせ、エヴァがそれをアダムにも与えて堕落させて、エデンを追い出されるというお話なのですが、エヴァが実を食べてしまうところで観客は泣き始め、二人がエデンを追放されるところでは号泣が起こったそうです。その様子を見ていた宣教師は、喜びの日であるのに、皆大いに泣いたと記しています。でもそこで終わらないで、続いて天使が現れて、大丈夫、救い主が来て救ってくれるのですよと希望を与えると、観客はようやく安心して喜んだと言います。それまで日本には罪という概念がなかったので、人間に罪があり、それを許してもらわなければ天国に行けないのだと教えるために、アダムとエヴァの話を繰り返し上演されたそうです。現代の私たちからすると、なんでクリスマスにアダムとエヴァという感じですが、救い主が来るという希望でつながっているんですね。キリシタンの劇は人気があったようで、一般の人たちも大勢見に来ていました。それで、ノアやソロモンの話も劇として演じられたということが記録に残っています。またこのような劇の脚本は、日本人信徒が書いたというから驚きです。なかなかやるじゃないですか。キリシタンというと、迫害されても耐えて、静かに信仰を守ったようなイメージが浮かびますが、結構活動的だったことがわかります。同じ人間なんだからやっぱり、笑ったり泣いたりしてたんだなと思うと、親しみが湧き、なんだかその人たちの顔が浮かんでくるような気さえします。キリシタンの組。こうして各地で信徒が増えていき、1590年代には日本全国で約25万人のキリシタンが誕生するようになりました。この頃の宣教師の数はおよそ40人。それで信徒同士が管理、つまりお互いを支えてうまく存在し続けていけるような組織が必要となり、キリシタンは組と呼ばれるグループを作って助け合うようになりました。まず50人くらいの小さな組を作り、その単位で信仰上、生活上の相互扶助をしました。具体的には病人や体の弱い者を助けること、信仰的な勧めをすること、死者の埋葬などです。この小さな組が10個ほど集まって約500人の大きな組、大組となり、大組がいくつか集まって1000から2000人規模の親組が組織されました。このような組はミゼリコルディア。ミゼリコルディアとは慈悲という意味なんですが、ミゼリコルディアの組と呼ばれました。この後、キリシタンは迫害されるようになり、江戸時代には禁教令が敷かれるのですが、そのような状況下でも信仰を守るキリシタングループが存続し得たのは、このような組を作って相互に助け合う文化をキリシタンたちが持っていたからだと言われています。現在のローマ教皇フランシスコ1世はイエズス会の人なのですが、就任する際に どうして数多くの修道会の中でイエズス会に入ったのかと聞かれ、日本に宣教に行きたかったからだと答えた人物で、日本に来たことはありませんが、いつか行くことができるなら、これほど理想的なことはないと語っています。大変な親日家なんですね。また、世界中のカトリック信徒に向けてのメッセージの中でも、禁教下に自分たちで信仰を守り抜いた日本のキリシタンたちのことを、信徒の模範だと言い、お互いに助け合う精神の必要性を訴えました。キリシタン時代だけでなく、現代にもそのような相互扶助の精神、ミゼリコルディア、慈悲の精神を私たちが持っていかなければいけないなと思います。話したいことは尽きないのですが、今日はこの辺で、次回はローマを見た4人の少年、天正遣欧使節のお話をしていきたいと思います。それではまた。